マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは今週も江越春樹さんをお迎えしまして、そしてまたね、続きの苦労話を今回はねお伺いしていきたいと思います。さあ、実際に鹿島開発が着実に進んでいきまして、最初に見た原野とは随分様変わりして、工場も乱立というようなところになったかと思うんですけれども、その中でも大切なインフラの方のメンテナンスということでご尽力されてこられた江越さんですけれども、強烈に残っている、今でもねインパクトがあった、例えば大変な思いをされたことって何かありましたか？
そうですね、数えたらきりがありませんが、例えば一つの例としましては、航路本体の、冷却装置なんかは航路の人しか普通は行かないんですが、やっぱり動力関係の、特に航路本体なんかボイラー的な要素もありますんで、そういった専門知識がないといけないということで、そういうのも見させてもらったんですけど、逆に言ったら、そこでその沸騰するようなことがあったら困るんで、一つ一つ漏れがないかとかいうのは、本体を空気マスクを背負って、登っていきながら、ずっと見て回ったりしたことがありましたね。あれは非常にガスがもし、漏れたら人命にかかりますんで、ですからそういったことで、ガスが漏れてることを前提に保護具をつけて、見て回るという、日常的にその空気マスクを装着していくなんていうことは考えていませんでしたから、それが日常的だっていう、要するに、万が一漏れたら困ると、だから、万が一のためにいつも空気マスクを背負っているという、これの安全対策ってですかね、ここまでやるんだなというふうに思いましたね。
ということは返すと、いつも危険と隣り合わせ、ね、ということなんですね、夏なんかすごく暑かったでしょう。
私は経験ないんですけども、航路とか天路とか、鉄が真っ赤になっているような、
液体みたいにね、
そういうところで仕事をされる方々は、和歌山時代もそうだったんですが、鹿島でも最初の頃はそうだったらしいんですが、暑すぎて、詰め所、控え室みたいなところで、さらにお塩、てんこ盛りに山に、なって置いてあって、それを舐めながら、その暑いところで作業をやられてたと、いうことは聞いてます。だから私が行った頃にはもうすでにちゃんと作業服、防熱服とかいうのが、そういうのを着てやっておられましたけども、それより前の方々は、
当初の方はね、
塩をなめなめと言ってましたね。
じゃあ本当に自分の体を保護するようなものがないから、
そうですね、
塩分と水分と補給するという、
ですから、航路天路を、そうですね、もちろん熱源工事なんかでも、目の前に赤いのを見ながら作業するような方々は、やっぱりそういう同じことですね。
すごい赤い鉄の、そのね、水じゃないですけど、液体がこう流れていってるわけでしょ。
そう
すごいですね。
やっぱりね、1500度ぐらいありますからね。だから
考えただけでもというか、考えられないですよね。普通の生活ではね。
ですからやっぱり遠くから見てる分には、わあすごいなーで済むんですけど、近くでやるとかなりのやっぱり重労働ということになろうかと思います。ただ もう最近はね、その近くでやる作業っていうのはだいぶなくなってきてるようでして、
うんうん、
いろんな遠隔操作の、うんうんうん、設備でうまくやられるから、うんうん、そういう意味では随分楽になったんじゃないですかね、う
ん、あでも江越さんはやっぱりまだまだ暑いところとかにはその時もね、まあ、防御はしていても、行かれてた時代だったんですね、
そうですね、はい、
じゃあそれが一番やっぱり大変だった。
大変だったですね。
怪我とかなかったですか？大丈夫でしたか？
私は怪我してません。
うん、あそれは良かったですね。
おかげさんでね。
うん、
でも怪我したらもう元も子もありませんから。
そうですよ。それこそ奥様はね、もう黙っちゃいないですね。
だからね、やっぱり不幸にしてね、いろんな原因があろうかと思うんですが、
うん、
中にはね、怪我された方も過去にはあるんですけど、
うんうんうん
まあ、それはね、
うん
まあ、いろんな安全対策その度にさらに安全対策強化されてますから、
うん、
もう今は随分その怪我も少なくなったんじゃないかと思うんです、
うんうん
う
ん、
そういう意味ではね、いい方向に行ってるんじゃないかなと思ってます、
う
ん
う
ん、
でもその怪我をやっぱり未然に防ぐという意味では江越さんみたいな、ね、方々の地道な、ね、毎日の安全点検がやはり必要だったんでしょうから ね、 それを何年間ぐらいされたんですか江越さんは。
私が現場の責任者になるまで何年ぐらいかな、10年ぐらいかな、くらい、まあ、ちょっと確かではないんですが、
はい、
そのぐらいは現場で直接作業してましたね、点検も含めてね、
はい、でそのね長いお勤めの中ではいろいろな表彰をされていらっしゃるようですね。
ああおかげさまで、
ねね、
ありがたいことです。
いやすごいですよ。ちょっとね読み上げさせていただきますと、科学技術庁長官賞とかね、あとは自主管理活動社長賞とか、茨城県ものづくりマイスター機関士認定とか、すごいですよね退職されるまで本当に数々の賞を毎年毎年のように受賞されてますね、
まあ、
すごい。
たまたま運が良かったんじゃないかと思います。
いやまあいろいろな思い出もお持ちだと思うんですけれども、何か忘れられない勤務時代の思い出ってありますか？
そうですね、まあ、私事になるんですが、
うん、
長男の出産の時に、
はいはい、
私会社に休ませてくれって言ったんです、
はいはい、
ところが、うん、会社のその当時上司から、
はい、
男が出産に立ち会ってどうすんだ
そういう時代ですね。
で、うん、そんなの休みやれんと、いうことで休みをいただけませんでした。
ああそうだったんですね。
で、たまたま先輩の奥さんが妻の出産に立ち会っていただいて、で今生まれたよつって会社に電話くれましたけども、ちょうどですねそれもね4月の25日ですが、
はい、
急に空が真っ暗になって、
はい、
で氷が降ったんです。
4月なのにね、
はい、4月の25日ですね。で仕事終わって帰る時にもう道路氷で真っ白になってました、
はいはい、うんうん、
でその間を走って、車で走って帰って、
うん、
ようやく
ご対面
対面しましたけど、
はい、とにかく第一子ですものね。
そう非常にそれは印象強いですね。
奥様は根に持っていらっしゃいませんかね
それはもう時効でしょう
時効まあ、今の時代ではね、うん、なかなかそういったところはないでしょうけれども ね、
そうですね、
まあ、でもそういったところもやっぱり惜しみつつ皆さん一生懸命仕事されたってことですよね。
まあ結局は会社人間ですね、
うんうん、ねプライベートは二の次三の次と
そうですね
いうところなんですね。ということでね、まだまだ楽しいお話が続いておりますけれども、この続きはまた次週にお伺いしたいと思いますので、江越さんまた次週もよろしくお願いします
あどうもよろしくお願いします。
マイヒストリー鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの 高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。赤峰電源にソーラーはお任せ。太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。0299-69-7909、高野台の赤峰電源企画まで。